久しぶりに皆さんと共にまた礼拝をでき感謝します。3週間ほどですねアメリカにいましたが、6つの教会に行ったり、それぞれの両親に会ったり、子供や孫にも会ったり、まあ結構忙しい、ヨナタンの安守礼にも参加したり、いろいろありましたが、でもやはり皆さんと一緒に礼拝でき感謝です。さあ今日はですね、まあ、父の日でもあります。で、まあ、アメリカに行く前にルカによる福音書の11章から主の祈りと呼ばれる箇所からですね、少し見ておりました。今日はこの11章また見たいと思いますが、ルカの11章のところで、そのイエス様が弟子たちに祈ることを、どの祈ることを教えてくださいと頼まれて、そしてこの祈りのいわば模範をね、示してくださいました。まあイエス様はよく祈られた方です。弟子たちもそれをよく見ました。でそこで祈りを教えてくださいということでしたから、ここで一つのイエス様は模範事例というかね、こう祈るのはこんなもんですよっていうのを教えてくださいましたが、ルカによる福音書11章の2節からいきます。135ページになりますが、聖書の135ページ後ろの方に135ページ、ルカの11章の2節ですね。そこでイエスは彼らに言われた、祈るときにはこう言いなさい、父よ皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちの負い目のあるものを皆許します、私たちを試みに合わせないでください。で、まあ、特に今日はですね、この2節の父よという非常に短いんですけどね、ここを少し見たいと思いますが、まあ、マタイによる福音書も見ますとですね、もうちょっとこの拡大版というかね、もうちょっとこうここではちょっとこう短めにしてますが、マタイの6章の9節からですね、同じ主の祈りがそこに記されてまして、まあ、もうちょっとこう長めに書いております。でそこにはこのようにありますが、だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますようにということで、今日は特にこの天にいます私たちの父よというねことを共に見たいと思います。まあ、先ほども言いましたように今日は父の日ですね。でこの日はもともと教会から始まりましたが、今ではお店でもねよく父の日の売り出しやいろんな、ね、ものを見ます。世の中一般にもね広がってますが、まあ、基本はですね、私たちが与えられた母の日の場合は母ですが、父の日は父にその感謝を述べる、まあ、機会というかね、そういう時ですね。これはもちろん聖書的なことでもありますね。私たちは父母を敬いなさいと聖書言ってますから、それはもちろんそうですね。でまあ、本当に私たち今日集まりの私たちの多くはにはその、まあ、本当に素晴らしい父親に恵まれ、大変これは大きな祝福だと思います。大変感謝します。まあ、中には残念ながらそうではない人もいますね。まあ、あまりお父さんは良くなかったとか、あるいはまあいなかったとか、知らなかったとか、そういう場合もあるかもしれませんね。まあそれでも天にいます私たちの父という方はおられます。いずれにしろ皆さんにですね、そして皆さんはそのように知ることができます、あるいはその愛に満ちたお交わりに預かることができます。いずれも まあ、旧約聖書の場合は確かにこのような教えもあったかと思いますが、しかしながらあまりそれは強調されなかった。すなわちイスラエルの民は決して神様のことをお父さんとかねというふうにまあお呼びしなかった。すなわちそんなに親しくですね呼べないというような感覚が非常に強かったと思いますね。しかしながらイエス様が福音書の中で絶えず神様を自分のお父さんと呼んでおられます。まあ もちろんそういう意味ではイエス様の父、まあ、天のお父様というかねお父様ですが、でもそれだけではなくて私たちにも、そしてこの祈りにもあるように、まあ、ここではイエス様が祈ってますが私たちに祈り方を教えていますので、このように祈りなさいと言っていることからですね、私たちもこの誠の神様をお父さんとお呼びできるというねこういう特権を私たちに教えてるんですね。まあ、今日は天にいます私たちの父ということで、まあ、この主の祈りの中から少し見ていきたいと思います。でまずこの天にいますという表現を少し注目したいと思いますね。天にいます私たちの父、まあ、天にいますというのはこの天にいます父は主である、すなわち全世界を作られた創造主なる方で、そして本来ならばその支配者であり持ち主であること、こういうことですね。天というのはこの空の話ではありません。宇宙の話ではなくてこの創造された世界と別格のその神様の住まうところですね。ですから創造と別に主がおられ、その創造されたお方ですね。そういう意味では本当にかけ離れた方ですね。天にいますという表現を考えると本当にかけ離れたわけですね。でこのように聖書の至るところでこの神様は主の主王の王すべてを支配していらっしゃるということを強調しておられますが、まあ、この方に私たちが祈ることができる、これは不思議な話ですね。このすべてを作られ、すべてを治め、すべてを支配していらっしゃる方が私たちの祈りを聞いてくださる。どうでしょうかね。私たちは総理大臣にね話がありますけどと言ってもね、きっとよっぽどの人でなければ直接お話できないだろうと思いますね。あるいはこの町の市長さんにもねちょっと厳しいかもしれません、わかりませんすぐにはね会ってくださらないでしょうね。まあでもこの全てをすなわちそれをはるかに超える支配者でいらっしゃる、永遠に支配することのされるこの誠の神様がいつでも私たちの祈りをすぐにでも聞いてくださるというね素晴らしいことです。まあ天にいます、父は清いお方ですね。結局天にいますというのはこの地上におられる私たちのとの比較でもありますね。本当私たちは私たち自身も罪深いものですし、罪深い世の中に生きるものですが、それと別格別にですね住まわれる、天に住まわれるこの罪深い世と別に住まわれる天のお父様ですね。神様は清いお方です。聖なるお方です。罪をされること、罪を犯すことのないお方です。義なるお方ですね。絶えず正しくされる方です。で聖書の中の聖清いという表現はただ単にですね何て言うのかな、汚れてないというかねこうという意味だけではなくて、そこに別にされているとという、こう離れているというね、すなわちこの罪深いものと違う、離れている、こういう意味も含める言葉ですね。だから神様はこの創造された この世界、まあ、私たちを含めと別格こう離れてる、同じなんていうかな次元の中にいない、ね、同じ中にいない、本当にこの私たちの想像をはるかに超える創造主というね、こういうことです。永遠なる方、無限な方、無限のお方で、この創造と別におられる、まあ、そしてこの聖書を見ますと、罪によって私たちが神様から追放され離れている。お交わりは本来持てない。なので本来天にいます神様と言えても、天にいます私のたちの父とは言えない、そういう、こう身分ですよね。でもイエス様はそのように祈りなさいと言っているわけです。神様は私たちとのお交わりを願っておられますね。で、天にいます私たちの父ということを考えると、まあイエス様は自らもちろん先ほども触れたようにそのようにいつもおっしゃってます。私の天のお父様とかね、私は父の御旨をしますとか、絶えずそのようにイエス様がおっしゃってましたが、まあ私たちとは違って、イエス様は永遠の昔から神の子であり、そのような愛に満ちたお交わりの中におられ、そして神でありながら、あられながら人となりこの地上に来られた。なのでイエス様がそのようにおっしゃってももちろん全くおかしくはないわけですね。で、その神様の関係の三密体の関係の中に、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、その子なる神様は絶えず父なる神様の身胸に沿って歩まれるというね、まあ、こういう関係にあります。でもそれは本当に愛に満ちた親しい関係です。まあ、先ほども触れましたように旧約聖書ではこの教えは、すなわち神様をお父さんと父とお呼びすることはないわけではありませんが、しかしながらユダヤ人はそのようにはお呼びしていないんですね。しかしイエス様を通して私たちもこのように天のお父様、天の神様をイエス様と、イエス様によってですね、私たちはお呼びできるんです。この天にいます私たちの父ですね、本当にこのイエス様を通して私たちはこのようにお呼びできるわけです。私たちが神様を父を呼ぶようにとイエス様がここで教えておりますね。まあ、ここは模範の祈り、主の祈り、一つの祈る事例ですね。このように祈りなさいとイエス様言ってますから、だから私たちもイエス様を救い主として信じているのであれば、この誠の神様をお自分のお父さんと、天のお父様とお呼びできます。お呼びすべきです、ね、素晴らしい特権ですね。で、本当にこれは驚く話です。でもこれは神様の願うことでもあります。すなわち私たちと親しい交わりを願っていらっしゃるからこそ、イエス様がこの地上に来てくださったんですね。で、まあ、このように今日は父の日ですから、この神様をお父さんというふうにお呼びするときに考えさせられることは、天の神様は、誠の神様は理想のお父様ですね。まあ、すなわち逆に言うならば、この地上の父親たちは天のお父様、神様を見て、それに沿ってすなわち、まあ、子供と接するのが本来でしょうね。理想のお父様です。まあ、本当にそういう意味では正しく天の神様、誠の神様を理解しますと、私たちはありがたく父なる神様、父とお父さんとお呼びできます。残念ながらこの地上においては いつもお父様方はそうではないですね。まあ少なくともどんなに素晴らしいお父様でも欠けはありますよね。私たちはみんな罪人ですからね、完璧ではありません。どんなに素晴らしい、ああ本当に僕のお父さんは素晴らしいとね言っても、そこには確かにどっか欠けがありますね。でまあそれがまた、まあ、いわばピンからキリでね、本当にとんでもないお父さんもいるわけですね、中には、でもどうでしょうかね、子供の心にはその良いお父様を願う心ってあるんじゃないですか。たとえ自分のお父さんはそうでなくても、ね、それは理想のお父さん、お父さんなら本来こうあるべきだという、こう理想像というかイメージというかね、こういうのはあるわけですね。で、あるいはそういうふうに恵まれなくても恵まれたいというね、こう思いは働きますよね。で、それを神様に向けるのなら、これでどうでしょうかね。こういうことだと思いますね。まあ、イエス様は、この天の神様は本当に理想のお父様。まあ、例えばこのマタイの6章のところちょっと見ますとですね、この6章の8節には、だから彼らの真似をしてはいけません、あなたの父なる神はあなた方を願、あなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですという、まあ異邦人の祈り方ですね。7節では、祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。でもそうですよね、お父様に何遍も何遍も何遍も何遍も、まあお父さんによってそうかもしれませんね。でも本来ね、お父さんに何遍も何遍も言っておかなければ聞いてくださらないようなお父様は理想のお父様とは思いませんね。私たちの天のお父様はでも本当に私たちの祈りを喜んで聞いてくださるわけですね。同じ32節にはこのようにありますね、こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです、しかしあなたの天の父はそれがあなた方に必要であることを知っておられます。まあ食べ物、着るもの、そういうね生活の必要品、まあこの異邦人は求めてますが、でも私たちの天のお父様はちゃんと知っておられますので、安心して祈りなさいというね、まあ、こういうことです。理想のお父様ですね。で、どんなに素晴らしいお父様をはるかに超える素晴らしいお父様ですね、この地上の 父親に比べるならですね。しかしながら罪によって私たちと神様とのお交わりが隔てられてしまっています。さあ、この天にいます私たちの父ということで、この私たちということをちょっと考えたいと思いますね。6章のマタイの6章の9節には、天にいます私たちの父とありましたね。まあ、天にいますまた父というのも見ましたが、今度は私たちの父を考えたいと思いますね。で、まあ、確かにですね、私たちはその天にいます私の父とも祈れなくはないと思います。すなわちそのような意識で私の父です、ね、祈れなくはないんですが、でもイエス様は私たちの父と言ってますね。だから確かに私の父ではありますが、でもここで意識しているのは私一人ではなく、この例えば今日集まりになっている兄弟姉妹、まあ、イエス様を信じている皆さんのお父様でもある、私一人じゃなくてね、みんなのお父様でもある、このね、だからそれを忘れないようにということで、きっとイエス様が私たちという表現を祈っておられるかもしれませんし、まあ、またイエス様が祈ってますから、イエス様だけのお父さんではなくて、私たちのイエス様を信じるね、私たちのお父様である、まあ、神様は無限なるお方です。ですから どうでしょうか。例えばヨナタンの、ね、家族見ますとね、家族子供10人多いですよね。まあでもそうするとお父さんにみんな一斉に話してもどうですか。きっと厳しいですよね。まあ、少なくとも私には厳しいです次女の私にはね、10人の声はもう聞き取りませんまあ一人ずつ並んでね、じゃあはい、じゃあ次というね、こんな感じになりますよね、案外ね。まあ親でもそうですよね。子供一斉にいろいろお願い事をされてもそれは厳しいですね、私たちにとっては。でも天のお父様はそういうお方ではありません。無限なるお方ですから、たとえ私たちは一斉に祈っても全て聞き取り、全てに対応し、十分にこう対応できます。でしかもここの集まっている私たちだけが、ね、この天のお父様の子供ではないんですね。世界中にいますでもその全てをお聞きできるわけですね。私たちの父です。ですからそういう意味では私たちはこの家族には私一人っ子じゃなくてね、他に兄弟姉妹が大勢いらっしゃる仲間です。だからまた祈る時にはもちろん自分のためにも祈りますが、それだけではなくその兄弟姉妹のことも覚えて祈るということもここに含まれているように思いますね。この私たちの父です。そういう意味では私たちは神様の家族の一員とされたんですね。まあ確かに天のお父様と密接な個人的な関係がありますが、で特に私たちはイエス様を信じるときに集団で信じるということよりも一人で信じますよね。なおち一人、私の罪、私のために主が十字架にかかられ、私はそれによって許された、私がそれによって神の家族にされたと。まあ確かにそれはそうですが、しかしながらそこに家族に加えられた。ですから複数に子供がいます、兄弟姉妹がいます、その家族の一員とされた。まあこの箇所を見ましても、この個人的に祈ることもイエス様は教えてますね。その奥まった部屋に入り、そこで静まってというかね、一人で祈るということを教えていますが、じゃあその祈りというのはそのもの、そのようなものでしかないとすれば教会で一緒に祈ることはできませんよね。でも教会で一緒に祈る、そういう祈りもありますね。だからそのようにして私たちはその家族の一員とされた。でまあ確かに神様とのお交わり、愛に満ちた神様との交わりも私たちの健康のために重要です。まあ家族の中でお父さんお母さんと子供との関係重要ですよね。でもそれだけではなくて兄弟姉妹の関係もありますよね。このように教会に集まる、共に兄弟姉妹と一緒に交わる、一緒に励まし合う、祈り合う、助け合う、こういう面も本当に私たちの霊的健康のために重要ですね。だからその私たちという表現はこのことも含めて思い出させますね。すなわち天にいます私たちの父、すなわちこの天のお父様には子供がいっぱいいらっしゃる。そして私たちがその一人であり、その中の仲間とされて祈り合ったり助け合ったり支え合ったりできる、そういう教会に加わる、そういう面も覚えますね。さあでも最後にですね、考えたいことがあります。それは神様は私たちの父になりたいのです。そのように神様は願っておられます。神様はあなたのお父様になりたいのです。あなたの、まずどうでしょうか、お父様でしょうか。で、ちょっと一箇所ですね、聖書を見ます。ちょっとここを挟んで、ヨハネによる福音書の8章を見ますと、ここでイエス様は、 パリサイ人と話してますね。8章の38節ですが、194ページになります。194ページ、ヨハネの福音書の8章の38節ですね。イエス様が話していますが、私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです、ね、でこのようにありますが、じゃあさあこのイエス様が何とおっしゃってるんでしょうね。お父さんは違いますと言ってますよね。すなわちイエス様が天のお父様、まあ父のもとで見たことを話している、それを行っているけれども、この人たちは違うお父様、あなた方の父から指名されたことを行うんです。で、これはもう地上のお父様から学んだという話ではなくて、ちょっと飛ばして44節見ますと、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときには自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからですと言いますね。まあ、愛に満ちたイエス様は大変厳しいおっしゃってますね。ストレートに話してますね。まあこのユダヤ人たちは、自分たちは神の選ばれた民です、だから大丈夫ですと安心しきってますが、イエス様は、いや実はあなた方は悪魔の子供ですよっていうね。で、私たちは生まれながらみんな悪魔のことをして生まれてくる。それどういう意味でしょうかね。悪魔によって作られたという意味ではないんだけど、悪魔に学ぶ、すなわち悪魔から、まあ、受け継いだ心、それはアダムとエバがそのようになりましたから、私たちは、すなわちアダムとエバは神様に背を向け悪魔に従うことを選んだ時から、そこから生まれる子供はみんな悪魔に耳を傾ける心を持って生まれてきた。だから悪魔の、すなわちあなたの父の言うことを行うのだというのはそういう意味ですね。神様の言うことではなくて、神様に逆らう悪魔の言うことに従って歩む。だからこそこの世の中がこんなに乱れたり罪深いかったり、私たちもそれに戦ったり誘惑されたり、大変なこう思いしますね。ですから生まれながら私たちはそのような身分なんですね。実はイエス様はそう知ってます。アダムとエバ以来、あの罪、エデンの園の罪以来、私たちは、悪魔に従う者としてこの世に生まれてきた。そういう、まあ最初に生まれたカインもそうでしたね。そのように自分の兄弟アベルを殺しました。でも聖書ではそこで話が終わらないんですね。いや、むしろそこで終わったとしたら本当に悲しい、まあ、残念な話ですが、同じこのヨハネの一章の10節にはこのようにありますね。172ページですが、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方というのはイエス様のことですね。イエス様はこの世界を作られたにもかかわらず、世界はこのイエス様を知らなかった。11節ですね。1章11節、172ページですが、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ユダヤ人はイエス様をね、基本的に受け入れてない。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々は神の子供とされる特権をお与えになったというですね。イエス様を信じることによって、救い主として信じることによって、 私たちは神の子供とされる特権を与えられた。もともと神の子供ではなかったけれども、神の子供となることができる。すなわち私たちもイエス様と一緒に天にいます。私たちの父と心から祈ることができます。イエス様を救い主として信じることによってそれが可能になるんですね。私たちは神の子となるためにはどうすればいいかというと、それはイエス様を信じる。13節では、この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると。あるように、私たちはどんなに頑張っても、あるいは私たちは、まあそうですね、私は生まれながら、つまり父と母がクリスチャンだから生まれながらそうだとか、そういうことでもない。本当にこの意欲ね、あ、じゃあ頑張ってこういろいろこうやって、そして神の子になろうと言っても、それは違う。イエス様を信じることによってですね、神の子とされるという、こういうことですね。まあ本当にそのようにですね、私たちも神の子とされるんですね。でそのような意味では、先ほどから言ってますように、この天のにいます私たちの父、この天にいますお父様は本当に素晴らしいお父様です。力あるお方です。愛に満ちたお方です。全てを知っておられるお方です。確かにこの地上の 父親あるいは母親も本当にこれは大きな祝福ですが、しかし彼らには限界があります。いや私も今では おじいちゃんになったけど、でもその父親でもあるけども、その限界がありますね、できること。そしてあるいは罪というこのものも抱えてますから、いつもは正しく歩めない、歩まない、こういうものもありますね。ですから、まあ、例えば今朝娘からね電話来て、お父さんありがとうってこう電話来たんだけども、でもそれにしてもですね、私には大きな限界がありますね。この天のお父様は完璧であり、本当に素晴らしい、私たちの全てを満たすことのできる、まあ唯一できるこのお方ですね。神様は私たちのお父様となろうとするんです。なろうとしていらっしゃいます。そう願っておられます。だからこそイエス様が来てくださったんですね。最後にもう一箇所見ますが、ガラテヤの4章の4節ですね。ガラテヤの4章の4節ですね。はい、ガラテヤの4章368ページでしょうかね、はい、368ページ、ガラテヤの4章の4節から7節ですね。このようにあります。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。まあ、イエス様の誕生ですね。イエス様がこのように生まれました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。律法の下というのは私たちですね、人間。神様の律法のもとにあり、罪に定められた私たちのことです、ね、律法によって私たちの罪ははっきりされてますね。神様に従っていない。でもそのような私たちを贖い出すために来られたんです。そしてその結果、私たちは子としての身分を受けるようになるためにイエス様が来られたんですね。6節、そしてあなた方は子であるゆえに、まあここではすでにイエス様を信じたガラテヤの人たちに書いてますから、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。アバ父、アバ父っていうのは、アバっていうのはね、小さい、ね、幼い子供はいろいろ話せないでしょ。でもアバとかね、まあ、例えば日本ではパパとか、トートかな、トートっていう子もいるかな、 なんかいると思うんだけど、まあとにかくそういう簡単な表現しかできないでしょ、幼い子はね。このアバというのはいわばパパですね。非常にこう親しい幼い子が言うこの表現なんですね。でそのように私たちは天のお父様をこのパパと呼べる本当にこう親しくね、幼い子供が何らこう隔てもなしにパパにこうね足をこう抱っこしたりね、こう捕まえたりねしますよね。何らこう隔てもなくね、何にも思わないでね、アバ父と呼ぶことができる。御子の御霊、すなわち聖霊なる神様、私たちに与えられて、そのように私たちが親しく天のお父様と接することができる、ね、ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。だから子供にされた、そのためにイエス様が来られたんですね。神様は天の私たちを作りになった誠の神様、天の神様は本当に私たちを子とするためにこのイエス様をお使わしくださったんです。これは本当に驚くべき恵みと愛です。私たちの罪、私たちが本当に神様に逆らい、神様に従わないこの歪んだ心を持っていますが、そのような私たちを救うために、ことするためにイエス様が来てくださったんですね。これは本当に驚くべき愛です。まあ、まだイエス様を信じて、救い主として信じていらっしゃらなければ、ぜひ今日ですね、イエス様を救い主として信じていただければなと思います。そして本当に心から天にいます私たちの父と一緒に、イエス様がね教えたように一緒に祈っていただきたいと、そういうふうに思いますね。まあイエス様はこの祈ることを教えるときに、まずこのようにね、祈る相手、こう誰に祈るのか、それは天にいます私たちの父、神様は天におられ、すべてを支配しておられ、本当にこの罪深い世界とは別格にこうある意味かけ離れています。ある意味本来ならば私たちお交わりができないほどにすごいお方なんですが、しかしながらイエス様のお働きによって私たちはことされ、そしてそのように私たちの父、お父様、アバ父、アバ、ね、とお呼びできる、その素晴らしい身分が与えられています。まあ、さっきも触れたように、私たちは誰一人そのようにこの世に生まれてこなかった、いや私たちはみんなこの世に生まれてきた時には罪深い心を持って、歪んだ心を持って、神様に逆らう心を持って生まれてきたけれども、イエス様を救い主として信じると罪許され、神のことをされ、そしてそのように天にいます私たちの父とイエス様と同じように祈ることができるという、このね不思議な素晴らしい身分なんですね。だから祈りというのは本当に素晴らしい特権なんですね。イエス様の十字架によって私たちも天の神様にお父さんのように、あの幼い子ね、アバ父と呼んでいるあの子のようにお呼びできるんですね。これ素晴らしい話です。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちも本来ならばこのように祈ることもできない、罪深い、神様とお交わりを持てないこのものでありながら、主イエス様が私たちのために救いの道を用意され、そしてそれがためにイエス様を信じる私たちは天の神様をアバ父、それパパ、そのような親しい呼び方をして親しく交わったり助けを求めたりできる、そのような大きな恵みを今日御言葉から見ました。どうかそのことの素晴らしさを覚え、そして本当に主にある親しい愛に満ちたお交わりに私たち日頃預かることができますように、またまだイエス様を救い主として信じておられない方も、本当にイエス様がその方も 家族に加えられるために来られたので、その方々もその必要を覚えて主を信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお聞きしたいと思います。いかがでしょうか、兄弟姉妹。本当にこの神様をお父様とお呼びする特権というのは、なかなか、このメッセージだけでは十分に伝えられるものではないと思いますね。本当にすごいことです。でも私たちはそのすごさを時には忘れてしまうかもしれませんね。祈る時に私たちはどなたに祈っていらっしゃるか。それは天の真の神様、すべてを作られたお方。でもその方はかけ離れていながらもパパと呼べるほどの親しい間だと、そういう私たちを思っておられ、そして私たちもそう思っていただきたいと、で私たちも祈りをそのように考えて日頃祈りたいと思いますね。いかがでしょうか、今日改めて祈りのすごさ、それはいかに大きな恵みであるか考えさせられました。感謝です。本当にイエス様のなさったことを心から感謝します。そのような思い、今日改めてそのような思いがあるようであれば手を挙げていただけますか。いかがでしょうか、はい、手を下ろして結構です。どうでしょうか、まだ私は、はい、手を下ろして結構です。他どうでしょうか、まだイエス様を救い主として信じておられませんが、でも私も神のことをされたい、神を、まことの神様を本当にパパ、天のお父様お呼びできるような、その恵みに預かりたい。だから私も本当にそこに隔てとなっている罪を認めます。イエス様を信じます、信じたいんです。そのような方いかがでしょうか、おられますか。いらっしゃったら手を挙げていただければ祈り思います。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、他にいらっしゃいますか。愛する天のお父様、本当にあなた様の豊かな愛と恵みを感謝いたします。本当私たちを心から愛され、そしてその私たちを救うために主イエス様をお使わしくださった大きな恵みを心から感謝します。本当私たちもそのような恵みに預かっていることを感謝しつつ、主イエス様が教えるように心から主に祈ることができますように導いてください。このまたイエス様を信じたいというような願いで手を挙げられた方、本当に今日にでも主を信じることができますようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。